今夜も
アナログゲームナイト、
はい、
今夜も
アナログゲームナイト、
イエーイ、
はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信する番組です。
撮れ
てるかい？
ちょうどね、
はい、
あ、太陽島と新安です。
最近じゃ名乗り忘れすぎない？
毎回ね、名乗り忘れの結構
あるタイプだったん
です
か。はい、どうも、あーちゃです
。
どんどん音が、
で、あの最近あれですよ、200回184か5年だと思って、その収録が。
で、
4回、ついに4回目のデータ全抜きしました。
はい、おお、
とうとう。なんで、30時間ぐらい入るんで、多分100、120時間ぐらい撮ってる。以上は撮ってました。この番組だけで。
すごい。
4個全抜きしました。
じゃあ今日はいっぱい喋れるね。
そうなんですよ。26時間ぐらいね、メモリーワールドで。
よーし、正解。
というわけでですね、あれですね、はい、今回、まあ、ゲストと収録なんですけど、
はい、
まず触れておかなきゃいけないんですけど、
はい、
僕らはもう中止を知っています。ゲームマーケット大阪中止を知っています。
はい、本当に
さ、はい、っていう昨日ね、ちょうど中止のタイミングで、
はい、
で、今日収録はもともと決まってたんですけど、まあ、こう収録するお相手さんは、
はい、
まあ、とりあえずはゲームマーケットに関係ないかなって話をしてたんですけど、まあ、実は関係がちょっとあって落ち込んでらっしゃるということで、まあ、その方も今回来てもらって、まあ、先に告知を言いますね、
はい、
ゲームマーケットの、
はい、
まあ、一応、収録段階では結果というか告知が出ていると思うんですけど、
はい、
3月8日の日曜日ですね、
はい、
ゲームマーケット大阪インテックスある日だった日 に,
った日に、
名古屋の大須 の,
の、
ジェリジェリカフェ大須、名古屋大須店の方のオープン前の時間を使いまして、
はい、
ゲームマーケットで売れるはずだったものがですね、
はい、
並ぶ物販関係かなのイベントを開催します。
すごい、みんなやるよ。
すごいね、1時間ぐらい決まったもん ね,
そうね。
で、昨日話して収録っていうか、打ち合わせ2時間話して大体決まったかって言って、
うん、
この後行くんですけど、
ね、
まあ、話をしたなっていう感じなんですけど、
はい、
はい、いろんなね、批判はあると思うんですけど、
うん、
中止したのにあるんじゃないかってことで、
うん、
まあ、やっぱりこう、まあ、東京、大阪、まあ、行くくさあると思うんですけど、
うん、
まあ、名古屋でもやっぱりね、救済というか対応とかね、うん、そういうなおこがましいことは言うつもりはないんですけど、やっぱいろんな声をかけてあって、
はい、
開催して、まあ、来なきゃ来なきゃでね、
うん、
いいですし、物販の出店に関しても、強制するものではありませんので、
うん、
まあ、いいんじゃないかと思います。その収録の段階で、配信の段階で、
うん、
多分、
はい、
出店募集は終わってると思います。
終わってるだろうね。1週間しかないからね。
なんで皆さんツイッター見ていただければ結果が出てると思いますし、
はい、
まあ、対応時何言ってんだと、
うん、
イベントはやってないぞっていう可能性もありますけど、
お前が倒れたじゃないか
というのはね、やる方向でやってますので、
うん、
一応前は十何サークル集まっていただいて、
はい、
ゲームの新作を中心に、やってますし、参加費も、基本的に取らない方向で動いてますので、
はい、
ぜひともですね、来ていただきたいなと思うんですよ。
そうですね、ね、癒着が本当にこんなことを生むなんて、
癒着ですよ、本当に。ジェリージェリーカフェ名古屋大須店さんには、
はい、頭下げております。
で、その方も、はい、ゲストの方もですね、
はい、
まあ、店長の方の良い癒着関係をということでですね、
うん、
今年は去年に去年に立てた誓いというか目標に、
はい、
マーダーミステリーを、
はい、
力入れていこうということでですね、
うん、
シャタカさんね、
はい、
シャタさんありまして、ミサイさん、
ヤンチ
ャミ
サイさん、
中国行っちゃった就職で第3弾ですよ。
第3弾、おお、そうだね。
結構2月、1月のツイッターアカウントできてから行きますって言われて、
うん、
まあ、いろんな愛想とかありましてということで、
うん、
まあ、大体分かってる方もいますけど、うん、今回ちょっとですね、マーダーミステリースペシャル第3弾で、
第3弾
ね、アテさんもね、
はい、
僕も先日先月マーダーミステリーどうってお酒とばっかなので
MMDT じゃなかった
ですね。そうそうそう、なんで、まあ、なんかね、まあ、いろんなテクニックとかね、
はい、
いろんなことを学びたいと思いますので、じゃあ今回のゲストの方も自己紹介お願いします。どうぞ。
はい、名古屋のマーダーミステリースペースケークオートの店長のケイです。
よろしくお願いします
。優しい、甘いマスク、
甘いイケメンですよ。
イケメンだよね。
あのアカウント、クマのアカウントですよね。
クマのアカウントですね、
はい、これ違う、
これ違う、見
ちゃった。お店は羊の
ですよね、うん、白ベースなんです。
白の
ベースなんです、
うん、
なるほど、まあイケメンじゃないですか、超、
ね、
マダーミステリーね、
若いなと思って
た。実際若いですよね、
一応今26。
わー、
若い、若い。
じゃあエンディングに。
ちゃおちゃお、
ちゃおちゃお、それ違う違う、
違った。
それホラー元です、怒られますけど。え、若いですね、あれめっちゃ若い、3つぐらいしか違わない。
本当
ごめんなさい、江戸が1周以上もら
ってそうだよね、ギリギリ1周
ちょうど10違うよね、
11、
あ、そうか、
11
ですね、
重い
、
はい、
というわけでですね、まあ名古屋のデリカフェさんだったりとか、はい、他のカフェイベントでマーダーミステリーをやられていることが多くなったということなんですけど、うん、専門店としては名古屋初ということで大丈夫ですよね、うん、はい、先にやったらみたいな感じかもしれませんけど、ついにできましたよ、来ましたよ、
すごい。
昨日もね、マーダーミステリー来るかな、来ますかねって言った時に、うん、僕別に専門家でもないんですけどまだかかると思う時間はって答えました僕は。だけど全部空気来てますし、
うん、
いや、の何かアンテナ当てしたら空気来てますので、うん、ね、オープンさせるということですから、
はい、
それなりに知識もあるだろうし、熱や思いもありますのでですね、スケープゴーさんのね、まだ、配信段階ではオープンしますけど、プレオープン前、うん、プレオープンの後のオープン前の時間を使いましてということで、はい、じゃあ今日は短い時間ですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけでですね。
あ、ちまったね。
はい。
なんか一言あったらいいと思うよ。スッスッって言
われた。はい、というわけでですね、はい、はい、ここまで使っていただいていいんですけど、ケイさんです。ケイさんでよろしいですか。
はい、
ケイさん。ケイさん。見ましたよブログ。
あ、ありがとうございます。
もうあれ読んじゃえば今日収録いらないじゃないかっていうぐらいの、
じゃあ
熱い思いをそのアカウント
こちらでで
ですね、まあさっき説明しちゃいましたけど、
うん、
スケープコートさんっていうのは、K さんから、説明するとどんなお店ですか、簡単に言うと。
簡単に言えば名古屋でマーダーミステリーをできるお店、うん、もうそのまんまなんですけど、うん、まあ他の東京とか大阪に専門店ができてまして、
はいはいはい、
そこでしかできないシナリオっていうのを取り扱ってるんですけど、うん、まあ、名古屋だとまだパッケージ版の Amazon とかで取り扱っているものをやってるってい
う
段階だったので、まあ、ちょっと専門的なシナリオを増やして名古屋でもそれを作ろうっていったようなお店です。長くなりましたね。
待ってました待ってました。もともとマーダーミステリーっていうのは、K さんはいつ頃に、最初に遊んだっていうか初体験したんですか。
そう、確か6月か7月ぐらいにジェリーカフェの名古屋ホース店さんでオフ100年と一緒にやった時が初めてです。
もう事前にそのマーダーミステリーっていうのの情報が入ってていった感じですか、それもあるって感じでその時知ったんですか。全部
そうですね、ジェリジェリカフェのアカウントの方で、うん、なんか面白いことやるぞっていうような告知があったので、うん、釣られていったってい
う。あその時にはマーダーミステリーは行って知った感じですか。
行って知ったってい
う、はい、じゃあもう半年8ヶ月ぐらいですよね。
そのぐらいですね。
じゃあもう鈴木店長にもじゃあ頭上がんない感じですよね。
そうですね
ありがとう
やってくれてで、あれなんですね、癒着関係まだ始まるって感じなんですけど、
ここから始まる癒着関係です
停止線でで
そこから、まあジェリカフェさんでのイベントもいくつか参加されてっていう感じなんですかね。
100年以降は、うん、あまり日程が合わなくて参加できなかったんですけど、春影カグラウダって東京のシナリオとかもちょっとスポットで出張 GM でやってたっぽいんですけど、ちょっと開催日1日だけとかだったので
。ああ、行ってたんですよね。
行きました。
あ
めっちゃ面白かった
もう東京まで行ってやって
き
たん
です逆にじゃあ東京にいたりしてたんですか。東京に行ってとか大阪に行ったとかしてマーダーミステリーの経験を積んだんですか。
あ、そうですね。そこで、まあ、ちょっといろんなシナリオやってみて。
ちなみに何作品ぐらい今まで
パッケージのも含めたら15ぐらいかなと思いますね。
いいな
ー。やりたい
ね。やりたいなー。植えている
植えている
じゃあぜひ
ああそうなんですね。じゃあ最初に大奥役にやった頃には、
はい、
まだこのお店をやろうという感じじゃなかったんですか。
全然ないですね。
普通に社会人
会社員社会人やってまして
辞めちゃったのはいつなんですか。
辞めちゃったのが12月末とかですね
早い
半年でその半年間の中でもう辞める時にはやったろうみたいな感じだったんですか。
いや、そもそもその何ですかね、面白いこと探してて、面白いことでなんか仕事できたらいいなっていうふうに思って、まだミスリ見てなんか流行るぞっていうようなことで、名古屋でまだ流行ってないからちょっと店作ってみると面白いかなっていうような気持ちで会社を辞めてるっていう感じですね。
ペロッと辞めたね。
ペロッと辞めちゃいましたね。
そうですね。
でもやっぱりなんだろう、こう名古屋で初っていうのもあるけど、まあ、全国的にはやっぱりこういろんなお店でね、あのフーダニットさんだったとか、
はい、
ダビトールさんだとかありますけど、はい、名古屋ではねスケボーさんが初にはなると思うんですけど、まあお店を開かれるっていうことなんですけど、お店を開く上で何かあれですか、あの周りにこうやめとけみたいなことありませんでした。
心配相談してないん。
そういう人多いです。
最近多いね。出ないやつ。
それこそなんかあの親族とか。
でもあの事後報告ですね。
事後報告。やめ、正月やめてよみたいな。
仕事辞めることは伝えてたんですけど、店やるよとは伝えずに、全部整ってから店やるよって。
やばい顔芸。
別にあのよくなんかこういう店やる方ってなんか自分の親族に自営業がいい。下がいるみたいな感じはないんですか。全然
あ自営業って言ったら一応あの実家が農家で、
あ
自営業って言えば自営業って感じです、
ね、あなるほどね。その野菜が今回買えるわけじゃないですか。
じゃあちょっと大手で物販も大手
で新しいですよね。こうスケーボーさん来て野菜が売って無人販売があった
ニーズがあるかどうかですね。
ちょっと面白いと思った。野菜も買える。
ちょっと面白いね。季節を感じるもんね。あ、リンゴかみたいな、なんかね、キャベツかみたいな感じで。あ、じゃあもともとじゃあそういう自営業の農家やってて、あ、地元は愛知県ですか。
ちょうど愛知の西尾市っていうところ
。あ、お茶の。
お茶の。
うんうんうんうんうん。で、ずっと西尾で仕事も。
え、仕事は直近のそれこそ12月に辞めたところは、うん、まあ、トヨタ系のところで自動車の設計やってたっていう感じです、ね。
じゃあお店を持つにあたってこっちに来たって感じですかね、名古屋に。
そうですね。
でもすごいね、やっぱり整ってから行ったらこのことはいいよね。でお店っていうのは今回一人でやってないですよね。
一応そうですね、もう一人で、二人でやってます。
その方はもともとマーダーミステリーの仲間
だった。全然全然ですね。そのもともとこのトヨタ系で自動車の設計やる前に、あの製薬メーカーの営業だったんですよね。新卒に入ったのが製薬メーカーの営業で、その時に出会ったやつ、でまあそこも2年3年ぐらいでやっちゃったんですけど、そこでなんか面白いことできたらいいねってずっと言ってて、こんなのがあるぞって話を持ちかけて、じゃあやるかっつって。
ああ、じゃあ一回転職されてですね。
そうです
ね。若いね。
若いな。いいな、動けるっていいな。
で若いケースもあるけど、そのコンテンツをやっぱ逃さないっていうのはやっぱ大事ですよね。
センスが
あるんですね。センスがあるんですよ。お店のオープンに至った経緯というのはやっぱりそのやってみて、どの段階でも決めたんですか、6月にやって。
そうですね、6月にやって、ゲームマーケット。
11月
に参加した時に少し盛り上がり感じてきたので、それやれたら面白いなっていう風に感じて、12月の頭ですね、頭にそのもう一人一緒にやるやつに相談して、そいつが乗り気だったので、じゃあやろうか、
そいつの聖職というの
そいつが言わなければ俺はやめたの
であれなんですよね。でゲームマーケットの席話なんですけど、ゲームマーケット中心だったじゃないですか、
はい、
今回。まあしょうがないっちゃしょうがないですけど、結構痛手ですか。
まあ痛手っていうほど痛手、痛手ですね。
言い直して痛手。結果どっち？
面白いだけですか。面白いですね。2時間どっちも面白いね。やっぱじゃあ新しいシナリオとか東京で、はい、東京のゲームマーケットは行ったんですよね。
東京のゲームマーケット。
やっぱ買い逃したものとかっていうのがやっぱ出るし、それこそ S2 さんのパッケージ版が出るじゃないですか。
そうですね。そこが一番です
ね。ね。
もう僕自身もやりたかったので。
ですよね。僕らも待ってましたもんね。僕らもあのね、まあお店で行きましたけど、まあ別の癒着関係の場所で、
はい、
マーダーミステリーのイベントやろうと話してて、でちょうど人狼の鹿出るからそうやろうと思ったんですけど、もう延長ですよね。やっぱりこう、もうお店的にも名古屋で作ってる人ってそんなにね、大阪とかじゃないので、やっぱり買えないのは痛手ですよね。
そうですね。
行きたいな。 アーチャーさんなら名刺作ったのね。
まあそれは流しておけ。
名刺作るのいれば寂しいよね。
罪名刺。
罪名刺になっちゃうね。でお店のですね、スケープゴートっていうのは身代わりっていう名前だったってなんか言うんですけど、こうやってすぐ決まったんですか。
これはすぐ決まらなくてですね、マダーミステリーを広めていくにあたって、まずマダーミステリーって何か知らない人が多いんで、マダーミステリースペース名古屋とかでいいんじゃないかな。だからもう一人のやつにボコボコに名前がダサいって
名前がダサい
ロゴを考えにくいと
確かにね、
いろいろなった結果、動物を入れたい、なんか動物入れていいのがないかっていうことで、でよくマダミスでやってると犯人なのに、犯人じゃないのに犯人って疑われるっていう、生贄みたいなポジションの人がいるので、じゃあそれを探したらスケープゴートって出てきて、あこれいいんじゃないかって思ったのと、まあ、あとスケープゴートって遊戯王カードとかであると覚えやすいかな、あ男の子は覚えやすいかなって、
女の子はどうい
いですか、女の子はちょっと羊可愛いかなって
可愛いかな、
可愛いよこれ、可愛いよ、
可愛いですか、遊戯王とかやったんですか、
遊戯王はやってましたね、
すごい遊戯王パッチリされですよね、ねえ、僕らマジックザギャザリングがある
マジ
僕らっていうね
あ違う
ちょっと下だから
そうなんですね。で、まあ、スケープゴーでロゴっていうのもじゃあこっちに作ったんですか。
そうですね、一応発注して、友達のデザイナーに
一発 OK ですか。
そうですね、ほとんど手直しなく、
かわいいよね、本当に
かわいいね、まあ、イラスト描くで有名なアーチャさんとしてどうですか。
あ、そうなんですね
落書きなんだよ、見ちゃダメなんだよ
いやいや、もう描いてるらっしゃるじゃないですか、癒着関係の仕事を結構
癒着の仕事、ごめんよ
マダーミステリーをやっぱ、広めるにあたって、まあ、最初に、遊んだ時の感想はやっぱやばいって感じも思いました。
そうですね、来るなとは思いました、個人的には
個人的には、はい、実際今どうですか、お店がオープンするね、まあその自粛ムードの話はあんまり置いといて、はい、でこのオープンのタイミングでマダーミステリー盛り上がるってどういうふうに感じてますか。
盛り上がってないなとは思ってます、
まだ
まだ、東京の方とか見ててもすぐに専門あのラビットホールさんとか東京の専門店のラビットホールさんとかはすぐに予約もあるんですけど、まあ、こっち名古屋でやりますよって言って予約受け付けますよって言ってすぐ埋まるわけではないので、まあ、ある程度想像通りって言えば想像通りなんですけど、まあ、これから多分ゴールデンウィークとか今年の夏休みとかにかけて、まあ、どんどん盛り上がっていくのかなっていうふうに見てる感じですね。まだまだだと。
でもこれからのまあコンテンツでありますね。まあね、大阪のテレビ出たりとかしてましたけど、大阪でなんかね、
ブランディングさんとか
します。まだまだ、でも、まあそのまあこのスケボー号さんが経営していくと思うんですけど、結構お店を始める前に、いろんなところで、まあ、出張やってましたよね。
あ、そうですね。あれはもう、まあ、広めること
。サオリンとかね。
サオリンとかいましたね。
そう、サオリンとも一緒に関係がある。
なんか見たことあるなってずっと。
そうそうそう、ケイさん、サオリンのところとか。
セカンドハウス。
セカンドハウスね。あとはボードゲームさんにもやってましたっ
け。そうですね、ボードゲームさんとゾンネシュピールさん、コソラさんに声かけていただいて、やらせて。
あ、それ自分でや
る。自分で、はい。DM を送りまして。
すごい、全部撮ったら大丈夫
ね。
撮ってるね。なかなかサオリンとこう撮るなんて俺も 目があるなと思って。
自画自賛。
どうでした、結構そのゾネさんもそうですけど、セカンドハウスさんもそうですけど、結構埋まるとかすぐ埋まってましたよね。
そうですね、まあ、お店側の力を使って集客してもらうっていうような感じで埋まってたので、はい、頑張りましたね。
感触的にどうでした、その修行の旅というかツアー
とか。まあ、お客さんの受けは結構良かった
ですね。結構じゃあ、まあ、SND さんのミステリーボックスを中心にやってた感じですか。
あ、そうですね、まあ、それを広くやらせていただいて、違うシナリオやりたかったら一番来てねっていうような
感じで、うまいな、
告知をさせていただいて、
うまいな、
馬に突き落としてここだよ
っていう感じですね。
まだミステリーを多分お好きで始めたと思うんです ですけど、はい、まあ、いわゆるその遊戯王の先話してましたけど、はい、まあ、いわゆるなんかそのドイツゲームでボードゲームみたいなものは触れずに直行して
、もともとはボードゲームにハマった感じで、
ああそうなんですか、
ボードゲームにハマってボードゲームの、まあ、趣味のブログを書き始めて、まだミステリーに出会って、
う
ん、今って感じです。
そう、最初のメールの時に知ってますって言われたんですけど、知ってるんですか？
ラジオ、顔芸ではない
。知ってるです。会ったことありましたっけ？
会ったことはない。
ああ、会
ったこと
は
ない。
たまに言われるですね、会ったことあるってね。そういう時に用意してる言葉、ああ、知ってますよって。
どこで会ったと思ったんだよって。
もうそう、どこ会った、ああ、そこそこだよね。ああ、そうなんです、ね。
飛び飛びで配信を聞いてるんですよ。ドルシュピールさんの回とか聞
い
て
る。ああ、いたね。
いたね。
この子です。大した反応もなくです。
甘い。
いや、有名だったなと思って、なんか。
ちょっと待って、振らないで私。
いや、収録を決めるときに、うん、なんか知ってますって言われる、うん、と、逆にどの回聞いたんだろうと思って、知らないですって言われるのも困るけど、知ってますって言われるのもあれなんで、ちょっと、あ、もしかしたらあったことかなって思って、一生懸命考えたら覚えたかなって、俺の曲出しかなって。
私あの、セカンドハウスで写真に写って、
あ、そうですね。
ほら、私
も。でも俺そう、誰がケイさんか分かんなかったから。
言ってたよ、サオリンも。
本当、うん、俺全然サオリン知ってない。
サオリン聞いてないよ、その人。
サオリン大丈夫、この収録聞いてないから大丈夫。
そっか。
そらく、そっかじゃないよ。ということでですね、はい、またミステリーの、修行を積んでって、ここでやったんですけど、プレオープンやられてましたよね。
そうです、
先週末。あれはどんな感じで目を集めたんですか？
まあ、自分の友達と、あと日曜日だけはしっかりお客さん入れて意見をもらおうっていうことで、まあ、土曜日と月曜日に見る治療で、日曜日にお客さんっていう感じでプレオープンをさせていただきました。
プレオープンどうでした、感触的に？
まあ、よかった、概ね良かったんですけど、少し、まあ、あの何点か見つかったなっていう、空調とか、
あ、空調、あ
シナリオ以外のところで、
あー、あのこのあれですね、内装とかの、
そうですね、内装とか、まあ、外から分かりづらいっていう、まあまあ、分かってはいたんです
けどね。さっき僕、あの302だと思ったら203でした。
多分3回って言
って、3回、302だって言って、あ、違った、あ、203だったってなったんで。ここの場所っていうのは、すぐ決まったんですか？
まあ、そうですね、2週間ぐらいに探して、とりあえず、まあ、早めにやりたかったっていうこともあったんで、ここに決めたって感じです。
内装とかも、
内装
こだわりありますか？
は、そうですね、あの今ってボードゲームカフェさんとか、あと、まあ、カフェじゃないんですけど、なんかレンタルスペースとかよくやってる方が多いんですけど、まあ、ノイズが入るんですよね、その、まあ、集中してほしいにしない、ボードゲームカフェさんとかだったらボードゲームが棚に並んでてそれが目に入っちゃうし、ここのレンタルスペースとかだったらキッチンとかもあるじゃないですか。なので当店はこのマダミステリーをやるよっていうマダミステリーに集中してもらうために全部、まあ、真っ黒で、ほとんどが黒、はいは
い、ですね。
で、まあ、そこで集中してもらうためにもうかなり無機質な感じだと思うんですけど、
そうですね、なんかそうですね、あと野菜があればいいかなと
思って、
野菜
で
引っ張りますよ。で、入り口は赤ですよね。
そうですね、入り口を目立つ色にしないとお客さん分からないと思ったので、
そうですね、あの新しいビルじゃないですもんね、結構年季なデビルなんで、
そうですね、なので、まあ、扉だけ赤いのをさせていただいて、っていうようなイメージを作りました。
この赤の扉目立つよね、がっつり。
ちょっとでも緊張するね、
なんか本当に赤の中で黒になるとなんかドキドキして、まだミステリーを知ってる遊んだものにするとなんかこう始まるな感はある
よね。ワクワクのと緊張だよね。
そうですね、緊張感を最初持ってほしい、こんな感じでした。
なんか質問ですね。
質問っていうよりも感想しかない。なんか入ってきた時にすごいオシャンティーな黒の、真っ黒の部屋で、
はい、
うわードキドキする。で、喋っててもすごい静かなんで、実際言われたみたいに集中しやすいだろうな。で、さっきまでちょっと BGM かけられてて、その曲でもなんかもうドキドキバクバクさあ、一本シナリオやろうかみたいな。すごい楽しみだなと思って。
ね、やっぱり常設でできるスペースがあるって楽しみですよね、やっぱりね。 れですか、こう15本やった中で、まあ、そのネタバレになることはないと思うんですけど、はい、Kさんがやった中でこれは良かったなっていうのはありますか？なんか
一番良かったのは政権応札っていう、東京のラビットホールさんの専門店でしかやれないシナリオです。円卓の騎士っていう、なんかモードのこととか、ガラハットとか、そういうイケメンな騎士たちに、うん、プレイヤーがなって、でも朝王が、殺されちゃったんですけど、その、殺されて真相に迫るっていうのと、ゲーム中に次の王を決めるっていう、2つの投票があるっていうことですけど、すごい面白かった
です。好きでマダーミステリーを書いたりしたいと思わないですか？
ちょっと書いてみたんですけど、これ無理だな多分合ってないなと思ったんで
募集中
そうですね、募集中。なんならあの名古屋で書きたい方いるなら、はい、書いて持ってきてくれたらテストプレイのセッティングしますよっていうレベルですね。
それはありがたいですね。
それはありがたいですね。やるスペース、スペース貸し、これってここってあれですか、シナリオでやるのかスペース貸しなのかなんですか？
ちょっとまだ決まってないんですけど、まあ、スペースでも、スペースで借りたい人は、ちょっとメッセージ送ってねっていう感じですね。
まあ、その人気も変にって感じですかね。
まあ、需要がないと思うんですよ、そこまで。
ああ、そうですね。
そのスペース借りたいよの需要もないと思うので、そこは借りたい人は、
ちょっと。ローナーっていうシナリオを書こうかなと思って、テストプレイしかないよね。
ねえ。なかなかここまで整った環境で使えるっていうのはないから。
ね、そうね、話しやすそうだしね。ね
ぜひぜひ。
コロッとちょっとじゃあ一本書いていこうかって
そんなにコンビニ感覚で恋愛のボケで
もそのシナリオを当分で採用させていただいて、ゆうちゃん
が関係するマージンをね、マージンを
お金の発生するゆうちゃん関
結構あれですよね、ブログのなんか熱い感じと全然違いますよね、はい、
あ、本当ですか？
うん、もっとなんか厳しい方かなと
思って。あ、全然全然
本当にね、この収録いらないくらいブログに全部書いてあった
じゃあブログをご覧ください。
思いのだけはブログ
に、そう書いてあったんで、詳しくはブログでいいんですけど、ブログに何か書いてない話ってありますか？なんか
ブログに書いてない
何か話してありますか？こうしてこうみたいなのありますか？このお店をなんか今後こうしてこうみたいなのありますか？
今後、ですね、まあシナリオを、まあ、東京とか大阪から輸入して、どんどん、まあ、毎月1本ぐらいのペースでやれたらなっていうふうな方針だったんですけど、まあ、その毎月やるにしても、まあ、どのシナリオが受けるのかっていうのをしっかり見極めないといけないなと思いまして、今マーダーミステリーやってるお客さん来てくれさそうっていうのは、大体ジリジリカフェさんとか他のところで何回かやってくる、まあ、クロートとか経験者の方なので、もっと初心者の方でもやれてかつ面白いっていうシナリオをどんどんどんどん取り入れていこうかなとは思ってます。
やっぱ少人数だったりとかね、短時間だったりする話も結構あったりするよね。
多分今のそのマダミスでやられてる方だと少人数でシナリオが濃くて、まあその大人数になるとどうしても一人一人が薄くなっちゃうっていう問題があるので、まあそういう少人数のしっかりしたシナリオをご消耗かと思うんですけど、そればっかりにするとちょっと広まりにくくなるっていうところがあるので、そこは難しい。
そんな都合ねえもないですもんね。全然関係ないけど収録環境めっちゃいいね、この音めっちゃいいと思う今回はそうなん
ですよ。だから環境
ここで毎回収録したぐらい
じゃあスペースを、
あ、スペースが
高いなうち収入ないんだよな、この番組
必ず登場していただいて
どうも、
どうも
2着ですよっていう感じ。で、今回ですね、現段階で多く3月1日の段階で遊べるシナリオの本数とかって何本ぐらいあるんですか、全部で。
一応全部で、4から8ぐらいですけど、一応曜日で区切ってやってるのが3つ、と、あとパッケージ版とか、それこそグループ SNS さんが出してる何とかって、青い月の日を飛ばしたとか、ズル勇敢の殺人とか、それも含めると8ぐらいはできますよっていう感じです。
で、マスターをまだやったことがないんですけど、まあ、体験しただけなんで、でしかもポンコツだったんですけど、すごいなんかね、あーって感じだったんですけど、マスターをやるにわたっての、まあこれあの店のネタバレになったらあれなんですけど、なんかこう スケープボードさんではこだわっている点とか、まあ、個人的にケイさん個人的にマスターアイドルでこういうとこにこだわってやってますよっていうのは何かありますか？
そうですね、まあ、シナリオごとで、
うん、
その犯人当てれるか当てれないかは別として、
うん、
物語全体としての真相にどこまでたどり着いたかっていうところで、うん、お客さんの満足度が変わってくるので、
うん、
ちょっと犯人の方には不利になっちゃうかもしれないんですけど、うん、ここまで気づくと、あ、面白かったって言えるところまではちょっとヒントを出しちゃいます。それも密談ばっかりしちゃう回とか結構あるんですけど、全体で話さないとそういう、まあ、気づきとか、これはこうだったんだっていうのがゲーム中でそこまでいかないので、ちょっとその全体会議はあと残り何分なんで、そろそろ全体会議なんとか促したりとかしてます。
ね、自分たちがいいと思って動いたとしても、それが結果何にもなんないって、何だったんだあの時間って思うよりも、まあ、そろそろみんなで喋った方がいいよって言って、あ、そっかって気づかせてもらえるとありがたいし、結果自分たちも楽しめるんだろうなって。
やっぱりなんかそのキャラとなんかこうキャラクターと人間が一体化してしまうことによって、何かこうね、自分自身が負けたかみたいなのがなんかあるようなもんね。
ああ、俺
入り込んでしまったので、自分がダメだったっていう、なんかキャラがダメだったんだけど、まあ、一体化してあるから、満足感も自分にダイレクトくるし、なんか後悔もダイレクトくるし、もう一回ができないところがやっぱりね、だからこそやっぱりその、リピーターの方とか、新しい方に出会いしてのアプローチはやっぱ違うかと思うんですけど、新しい方とかに何かこうやる場合は、まだミスやる場合は何かアドバイスとかありますか？ここに声があるんですけど、
実際プレオープンの時に身内呼んだのはほとんど一回もやったことない
友
達を呼んでやった時には、まあ、アドバイスというよりも、最初はこっちが何言わなくても楽しんで帰ってってくれるんですよね。そのゲーム自体初めてだから、こんなゲームが面白かったって言って帰って行っていただけるんで、もう最初の人に言うこと、アドバイスはほとんどない
ん
ですね。
うん、
ただゲームのやり方、
うん、
それこそ迷うのが調査ポイントの使い方どうすればいいのとか、このカードの処理ってどうすればいいのとか結構言われるので、まあ、それの説明だけしっかりして、で最初にじゃあはいスタートですよって言うと何していいか分からなくなると思うので、このフェーズではこういうことをします、用意スタートですみたいなことを先にちょっと言って会話を促すとか、そんなことだけはやってます。
確かにね、もうマーダーミステリーのこのイベントに来て座った時点でもう初体験の人はもう最高の楽しいはずなんだよね。多分
何が始ま
るんだと思うから、座った段階ね、2回目3回目になってくると、なんかこう傾向、なんかボードゲームのエンジンじゃないですけど、なんかもう傾向的にね、試合の傾向が細分化されてるんだろうけど、まだちょっとなんかタイトルだけでは見えなかったりだとか、その細分化を見ちゃうとネタバレになっちゃうことがあるから、やってみなくちゃわからないのは人数と時間とぐらいしか判断はないですけど、ケイさんが思うなんかタイトルだけ見て、
はい、
なんかこう自分に合うシナリオを見つけるポイントみたいなのありますか？なんか
シナリオ見ただけですか？それこそさっき自分が言った聖剣お札とかだと、パッケージにもう騎士が全員出てて、でじゃあ自分はこれやるとこういう騎士できるんだっていうふうに思うので、まあ、そのロールプレイをしたい、そのキャラになりきって遊びたいっていう人たちはまずパッケージ見たら分かりますよねっていう感じです。その他で例えば謎解きが好きとか人狼が好きとか、
まあ、
簡単に言っちゃうとシナリオがついてる人のゲームなので、人狼寄りのシナリオなのか、謎解きとかそういう寄りのシナリオなのかっていうのは見ただけだとわからないかなとは思います。
ギミック
もちょっと厳しいですね、そこは。
やっぱりやってみて今後シナリオが増えてきてね、この間収録した水谷さんも言ったけど、はい、もう4桁5桁ぐらいは本国中国にあるって言われてたんで、まあ翻訳のも大変でしょうけど、街一生遊んでも遊びきらないぐらいの。
すごい。
すごいよね。
水谷さん頑張って。
そう
頑張って翻訳して。
人狼もそうなんですけど、人狼も僕も本当に計算ぐらいの年齢の時ぐらいに多分やっ ってたのがあって、今だと中学校とか学校でも人狼やるぐらいじゃないですか、あるんで、まあ、それくらいでもうの浸透る浸透になっていけばいいし、まあ、大見せでね、この間収録してましたけど、家族のね、が集まってやるレクレーションの一環だったっていうぐらいだったので、まあその土壌的にはそこに入り込んでいくことは多分あると思うんですけどね、そうした時にもっといいものを置いた時にやっぱりお店があるのはいいかなと思うんですよね。なのでこう家で遊ぶようなシナリオで時間ないというかものみたいなのがやっぱり今後できてるかなと思うんですけどね、そんなやっぱりそこまで広まるまでに K さんが頑張ってお店を継続させるという力ですね。
なんで言えなかった
頑張ります。名古屋をね、
そうだね、
名古屋のマダーミステリー会を
牽引するそんなに人数いないけど
そうですね、まあ、自分でも行っちゃうと早いと思ったんですけどね、店舗を出すのはまだまだ補充できてないなと出すので、
名古屋ではかな、やっぱりそうですね、やっぱりこ
うなので、まあ、店の場所とかも結構その大須の商店街から離れてますし、まあ、まだ好きな人だけ来ればいいのかなっていうところで、こういう形で出店なので、もっともっといいところに出したいですね。
まあ確かにね、2号店3号店なんか、
まあ、出したらいいですね
まだそれやってないからね、関東でもね、2号店3号店で、でもやっぱりそういう方々のね、あの何ていうかな、最先人の走るのがやっぱり今後のように生きていくと思いますんで、そうだ、そうですね、スケープボードさんの力が今後試されるかなと思いますけど、したいですねやっぱりね、またね、
正直名古屋の方にマーダーミステリーのお店が来るんだったら、白坂さんの息がかかったところが何かができると思ってたから、そんな中をなんていうの、スイート
スイートね、
スイート出てきて、さあやるよ、楽しいよって言ってくれるのは名古屋の人間やるじゃんって思って、
そう、正直な感想、誰だと思って誰なんだろうと思って、
元々ね、ボードゲームのお店をやってる人とか関わってる人がやってたらやっぱり聞くだろうし、話をではなくて誰だろうって
言われましたもん、だって最初にスケープゴートのアカウントがポンってできて、まあ、ケイさんもそのあったでしょうけど、あの王子知ってます、この人知らないです
って誰にも何も相談して水谷さんとかにも相談じゃないですか。
ああ、今だとね、いい関係ですもんね。うん、じゃあボードゲームのジェリカメさんに遊びに行ったりとか、はい、ボードゲーム会出たりはしてたんですか。
そうですね、ジェリカメさんに行ったりとか、あのトヨタの方でボードゲーム会開いてたんで、それで、まあ、そういう関係でボードゲームには、まあ、縁があったって感じ
です。だけど目立った人間ではなかったですよね。
そうですね、そこまであのガンガン有名になろうぜっていう思いはなかったです。
でも有名になっちゃいましたこれね。
なんで言わなかったの、喜ばしい、美味しいと思ってる顔
だもん。でもね、困ったらこの顔する感じですいやでも本当に、スケープゴーさんの頑張りでマーダーミステリーのね、プレッシャーじゃないですけどのありますし、ちょっとやっぱ早いなっていうのは思うのは多分みんな思うと思うんですけど、ただただやっぱりこうないとね、やっぱ進まないので、やっぱね、大須にジェリカベさんができてポンポンってきたりとかしたのはやっぱり初めは大変だと思うので、なんかこうあれですよね、オープンしたばっかでライバル作るんですけど、2店舗3店舗できてくると相乗効果もあると思うので、まあ、ジェリカベさんも続けられるはずだし、みんな多分やってる店舗も専門店があったなあったと思うので、待ちに待ったって感じです。
他の店舗さんも結構パッケージ品の品を売られてるので、相乗効果で多分こっちからもジェリカベさんとか他のボードゲームさんのお客さんも紹介できるし、後半もこっちに紹介できるんじゃないかな、いい関係築いていこうと
思いますお店の方は続けるんですけど、出張のこの間あのオープン前に言った出張の GM 的なものも今後続けたりするんですか、いう重要があれば。
そうですね、結構、まあ、自分の元にあのお金を入るあんまり入らないので、事前事業というか、お店側に、まあ、ちょっと交渉して、パッケージ品をやる場合って、アマゾンとかで1パッケージ買って、やりなさいよって言われてて、6人、7人ぐらいのシナリオだと、1人1000円だけもらえればやりますよっ 2月中はって言ってやったんで、自分の手元にあの2000人ぐらい
ですよね。
までであの、まあ、車で行ってパーキング止めてやってってなると時給400円とか100円ぐらいになっちゃうので、あんまりはやらないですね。ただ、まあ、お客さん自身でその場所を、まあ、借りてもらって、まあ、借りてもらうって言うと、まあ、自分たち の, その家とかでも全然いいんですけど、広さがこのぐらいの、まあまあ、6畳7畳ぐらいあればできちゃうの で, でそこでやるよって言ってくれる場合は全然
よっ相談で、
そうですね、
でも来てもらうのもね、出張のボードゲームのなんかマスターみたいな人いるけど、まあ、専門の方も出てるかもしれないけど、まあ、相談があればって感じですよね。そういうのもあるといいですよね。まあ、もうここ来たら一番と思うんですけど、
場所がない人はぜひ、
ぜひね、
場所がない
イケメンなんでね、
見においで
見においでってイケメンじゃなかったら閉めてもらって、ね、
じゃあ帰ります
じゃあ帰ります
あ、店員が店員割れしちゃうんだよ
店員割れしちゃったら、ね、大変ですよね、本当にね、ちゃんとね、コロナウイルス対策もしっかりしてると思うんで、ねね、
そうね、もう攻めたよね、この事件
にでも結果論だもんね、
来るとは思ってなかったですね、
結果論
だから、ね、来るとは思ってなかったですね、コロナウイルス、
僕もあれですよ、そのコロナウイルス期間に旅行の予定が全部詰めたんで、はい、あ今日仕事で言ったら仕事来れるじゃんって言われて、ふざけんな
ふざけんな
って、だったらここ来るよって
遊び歩くよ、
遊び歩くよと思ってますよ。そうですね、じゃあとりあえずまた、お店の場所とか営業時間っていうのは最後にお話する形で、うん、なんか話、お店の最後の PR ありますか、何か
PR、ですね、当店がマダミセリー専門というところで、まあ、他のボードゲーム会社さんとか、まあ、いろいろレンタルスペースで、違いとして、まあ、ここがいいよっておすすめのポイントなんですけど、まあ、音響とか、あと、まあ、照明とかですね、いろいろと工夫、そういったもので雰囲気を演出するものもありますし、まああのまあ、聞かれている皆様はもうパッケージとかやられている方が多いのかなと思いますけど、まあ、GM ゲームマスターなしでやってるのじゃなくて、こっちはまあゲームマスターがありだからできるような演出をふんだんに入れてますので、そこはちょっと期待して来ていただきたいなと。
いやあれです、衣装普通何どうしたの笑って
る最後の方になるとたどたどしくなってなんか悪いこと隠してるのかなと思っちゃう。
多分書いてあるね、これ
書いてあるのあ、そっかそうそう
そう読んでるかもしれないというわけでね、あとはまた最後にあのエンディングでお店の情報とかも、はい、あのしますので、ちょっとだけお願いします。エンディングです。そうなんですよ、いっぱい撮ったけど全部で15分ぐらいかもしれませんけど、カットしまくるとキューってなっちゃいますけど、そういうわけでですね、改めましてお店の場所、営業時間もまたさっきねちょっと収録前話しましたけど、また流動的に変わると思うんですけど、定休日等々お店の情報の方をお願いします。はい、
はい、名古屋マダミステリースペースのスケープボートはですね、上前洲駅から徒歩5分の、はい、まあ、記念橋ビルディング203号室、まあ、雑居ビルの一室にありました。扉が真っ赤に塗られてるので、それを目印に来ていただければなと思います、
はい、
営業時間としては、水曜日と金曜日と土日の4日間が一応まあ基本的に店を開けてるようになりまして、平日だと19時から22時ぐらい、休日だと13時から16時までと18時から21時、2部制でさせていただいております。で、まあ、来られる方と完全前払い制ということで、まあ、クレジットカードも完全前払い制になるので、当店のホームページからイベントの、まあ、パスマーケットというチケットが買えるサイトを登録いただいて、チケットの購入の上で来ていただければなと思います。それよろしくお願いいたします。
完全で、シナリオによって料金が違う感じ。
そうですね、シナリオによって3000から4000円ぐらいの幅の中でいろいろと取り揃えています 。
ちなみに3月の上旬、中旬ぐらいまで遊べるシナリオって何ですか？
は、矢の葉の2人というのと、黒と白の狭間に、10月黄昏れ名家都市っていうのが一応遊べる感じです。
ノーハーの2人、
ヤマハ
カタカナ
ヤマハスタイル
ピアノになっちゃうからね。それはちょっとなんかね、
はい、
ゲームマーケットに行く旅費 が余ったので、はい、来よう。
そうね、なんか知り合いをね、この日やるからって言って集めて会いに行きたいね。
そうだね、みんな集合しようぜっていうなってね、うん、会いに行きたいですよね。実際もう予約埋まってますか？
上旬は結構もう埋まってるので、うん、3月1日に中旬から下旬の開始しようかなと思ってます。
予約状況的には、感触的には、
感触的には
まあ
最初は埋まるかなと思ってたので、下旬は厳しいんじゃないかなってことです。その一応あのやりますよっていう告知というか、その枠だけは作らせていただいてるんですけど、まあ、埋まらなかった、定員に達しなかった場合は休みになってしまうので、もうちょっとお客様自身もここ埋まるかなっていう肌感で、
あとある程度の人数集めて同時にドーンって言ったりですよね。
はい、
確かにね。次ここ開けたら空っぽだったやだ
な。あ、黒じゃない。
もう始まってるから。なるほど。あれですか？何かこう番組聞いたからのサービスとかは。なんか考えてましたけど、
そうですね、
なんかあるんですか？なんかあるんですか？なんかあるんですか？
ドリンク出せないんです
ね。
他の回でよくドリンク出せ
る。あ、そうそうそうそう。
うち出せないんですよね。何もない。
ちょっと多めに照明つけ
た。そう。おかしい。おかしい。なんか聞きました？言われたら、カントリーマウント。
あ、わかった。聞きましたって言われたら、そうですかって。
カントリーマウントです。
そうですか、そう
カントリーマウント開かなかったらどうしようかな。
カントリーマウントストックしてあるんで。
あ、そうですか。
今出すのやめよう、情報。
わかんないですよね、2、3個出るといいですね。この番組、一応聞きましたよ、Kさんっていう。
あ、
聞きましたよ、ちょ
っと。カントリーマウント。
おおって言
って。で、3月いっぱい。
そうです。じゃあ、常備しとくん
で。電化ったらどうしようか
な。大丈夫、予約が埋まる。いや、カントリーマームで。
カントリーマーム分も料金入ってますよね。
あ、もちろん。カントリーマーム込み。
カントリーマーム好きなんですか？
カントリーマーム
は色気のそこ。
プレオープンの時にいただいて。
別に好きでもないですよ。
めちゃめちゃ好きっていうわけではない。
好きなお菓子なんですか？
好きなお菓子はチョコバットです、ね。
じゃあチョコバット。
でもこの音響には多分溶けちゃうかもしれ
ません。ああ、そう
です
。ちょっとね、エアコン的に厳しい。
もちろんこれ夏は冷房が
冷房が
勝ちいきますね。
暖房つけたいんですよ。暑いわ。
いや、どっちかだけかなと思って。というわけでですね、収録やってきましたけど、収録どうでした今日は？
楽しく撮らせていただ
いて。よかったです。
ありがと
う。カントリーマムの話しか残ってないけど。
カントリーマムしか残らない。
しかももらったものあげるって。これ万が一ね、あの友達が聞いたらさ、俺のカントリーマムっていうかもしれない。
あの僕ともう一人一緒にやるやつがチョコレート嫌いなんですよ。
あ、そうなんです
か。で、その友達が、うん、友達が、うん、そいつを嫌がらせするために買ってきたカントリーマン。
そうです。
お前チョコ食べれねえけど買ってきたってよくわかんないです
。すごいカントリーマンの説明がこう詳細だった
。いいのかな。いいのかな。配ってもいいのかな。
いいのかな。
お母さんに配る用のカントリーマンじゃあ一個買ってきます。
わかりました。やっぱね、高層がいいですよね、今の時代ね。
そうですね、
いろいろ
あるから ね、
じゃあもう今回のタイトルはカントリーマーム入れましょう。
カントリーマーム入れましょ う、
そうです、ね、カントリーマームだけ覚えて帰って
くださ い、 います。違うやろ。
面白いね。なんか期待できそうですよね、GM もね。
あ、
お友達になりたいですけど、もう結構年だけどね、一回りぐらい以上、僕いらっしゃる、それからね、年下ですけど、はい、なんかこう入って入ってくる、なんか懐に入るのうまいっていうか、
うん、
面白いというかね、普通にボードゲームやってもね、面白そうですよね。お友達になってください。
あ、
はい、これから癒着関係で。
そうですね、これからは癒着関係で一緒に頑張っていきたいな。
なんだかよ、もう
新たな癒着誕生。
オース怖いわ。
オース怖いわ、本当に
癒着の巣窟だ。
そう
人はやっぱり鈴木店長。
そうね、
言い出したのはね、
あ、言い出した
の
は
そこから BGM さんが始まったりとかって言って、
う
ん、やっ
ぱり他はどなたな
んですか。他はあの春日井のボードゲームやってらっしゃる方とか、はい、まあ、結構いらっしゃいます、いろいろ。あ、そうか、あのイベントに対して着の感じが違うので。あ、そうなんですよ、またあの切った後にね、またちょっとお話し相談したいことも、はい、相談できそうだっていうのを考えましたので、面白いなと思いますよ。ぜひですね、あの東京大阪の方で行きましたし、
はい、
で名古屋が専門店としては3軒目4軒目なのかなですね、全国としても。
うん、
ね、
あのそのぐらい
ですよね。あのちょっとね、ちょっとの去年のあれでロッテリアの数よりもボードゲームカフェが多い、ーバーが多いっていう情報もあったりしますけど、200店舗ぐらいかなんかぐらいあるし、バーナビステリーもね、200とはいかないですけど、まだまだ増えていくと思いますし、まあ、年内にはね、もう1店舗ができそうですよね、未使用とかに。
まあ未使用にはできるでしょうね。市場がでかいですから
ね。ですよね。
やばい、これ
お茶畑もありますからね。
ボードゲームカフェすらないですよ。
ないですよ。わかんないですよ。わかりませんよ。あ、でもそこで俺カントリーバブじゃなくて野菜でよかったですね。正解は野菜。
なるほど。
実家の野菜を
覚えてしまって。業者特典で野菜を。
まだよもう。
ボケるもんすぐね。
ボケに対してボケですか。
ボケですか。
じゃあツッコミですよ。
そうだね。
めっちゃ乗っかってるやん。
めっちゃ乗っかってるやん。というわけですね。
はい、
まあ、あと多分このまま収録するとね、だらだらこの雰囲気が良くない。
そうね、うん、あったかい
し。喋っちゃうし、あったかいし、何よりもケイさんがあったかい。
こっちに向かって。
ムカつくから面白いです
ね。
はい、というわけですね、3月1日収録段階でもオープンしてますので、ね、
はい、
収録聞いていただいて、よく取れば下旬中旬とよくありますし、
うん、
またね、4月3月下旬以降ですね、はい、営業時間した量もどんどん増えていくと思いますし、何でもこの K さんが安心できる方でよかったです。
安心できる、うん、安心できる GM をさせていただきます。
はい、終わりました。
くそ
ー、腹立つ。
ケース持ってかれるかな、今
人
前のために、本当にやだな、もう本当に。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回はですね、名古屋の初ですね、
はい、
マーダーミステリー、専門スペース、うん、マーダーミステリーハウス名古屋じゃなくて、はい、マーダーミスペーススケープゴーストさんのですね、
はい、
店長オーナー、
まあ、店長兼
オーナー、店長オーナーの、ケイさんをお迎えしまして、
はい、
しました。どうでした。
もう何を言っても持ってかれるからもう言いません。
満足感が高い。
高い、
すごい、なんかもうマーダーミステリー一歩やったような収録でした、本当に。これはね、
みんな一緒に遊ぼう。
はい、もう本当に全部出すからね、これね、
全部
出すからね、
全部出そう、
ノーカットだからね。というわけで、お相手は大谷翔太信康と、
はい、あーちゃんと、
そしてゲストの
スケープコート店長のKでした。
はい、じゃあね、ぜひ、
はい、
マーダーミステリースペーススケープゴーさんの繁栄を祈っております、
はい、祈っております。
では、せーの、グーナー。